はい、パウゼトーク第46回です。前回までに引き続きですね、日読ニュースピックアップ、クラブハウスで毎日、平日にやってるんですけれども、ちょっと先週ですね、原稿が忙しかったこともあって、このポッドキャストの収録及び、その更新ができませんでしたので、先ほどですね、そのまとめて第2週の方を、配信したところなんですけども、この後第3週、第4週をいつもの通り、ツイキャスを使って公開収録という形でやっていきたいと思います。第3週ということで、こちら、2月の22日から、2月の26日までの5回分について、11回から15回についてお話をしたいと思います。すみません、ちょっとね、時間が、この収録日は3月7日なので、時間が空いちゃいましたけれども、まだこの時には、ドイツのそのロックダウンの延長がどうなるのかってのは分からなかった州ということもできます。さて、早速ですね、入っていきたいと思います。でまず、11回目、2月の22日月曜日はですね、ドイツの話題、学校再開について取り上げました。英語の記事を読み上げてですね、スクールリオープンフォーヤンガーシルドレンっていうふうにことで、他方で、そのコロナの感染収まってないというか、このあたりからね、ちょっとその、一回その、感染の数値が良くなってき、あの、下がってきたのに、またちょっとこの日曜日上がっちゃったね、なんて話をしながら、しかしその、そろそろ学校再開しないとどうしようもないということで、この2月の22日の時点で、12の州が、その、小学校等について再開したというニュースが流れたというわけです。このやっぱね、学校再開ってすごく、今回のその、第2波からどう、再開するか、というところで、一番最初に問題になったところですね。で、次です。2月の23日の、12回目はですね、イギリスの再開戦略ということで、ここ珍しくですね、ドイツの話題ではなく、イギリスの話題を取り上げました。というのも、こちらの BBC のニュースから、引用と説明して、引用して説明したんですけれども、この日ですね、イギリスのジョンソン首相が、ステップ1が3月8日から、そして、ステップ4が、これ、6月か、6月の21日までの再開戦略。まあ、早くてってことなんだけども、アレストポジティブデートって書いてあるんだけども、を、出したと。で、やっぱりここでも、一番最初は、ステップ1はですね、スクールズオープンって書いてあるので、その学校再開がやっぱりイギリスでも最初なんだけれども、こういうその一定の日付をつけて、こういうふうな方針で開けてきますよっていうのをイギリスが示したぞっていうのがですね、これはドイツの方でも一面トップとして扱われてたというわけなんです。まあ、この番組内では、この BBC に載ってた図を見ながら、どういう順番で開けるのかねっていうことを見てたわけですけれども、まあ、こういうその日付を区切り、4段階、5段階ぐらいかな。で、その、ロックダウンイーズングって書いてありますね。イーズングって単語を使うんですね。まあ、緩めるということで、そういう戦略が更新されたよっていうことで、それに対する、まあ、ドイツ側の反応も取り上げたりしました。ドイツではですね、その前日に取り上げた学校を再開すべきだという議論に紐づける形でですね、ワクチン接種において、教員の優先順位を上げるべきだという議論がこのあたりから強くなってました。日本のワクチン接種スケジュールとは異なりまして、ドイツでは、年齢によるその順序付けや、あるいは職業による順序付けが複層的になってるんですよ。要するに、第一段階順位に年齢80歳以上とか、あと、こういう施設に勤めてる人みたいな感じで、それぞれの要素ごとに、その第一段階なのか第二段階なのかっていうことを、ステューフェ、段階を分けてるんですけども、やっぱ教員がちょっと後ろの方だったんですね。やっぱりその医療関係者とか、そのケア施設の人を早くすべきだっていうの議論があって、その教員後回しになってるんだけども、いや、学校再開するんでしょと。学校再開するんだったら、教員には早く受けさせないとまずいんじゃないかっていう議論が出てきて、このあたりからですね、その、 ワクチン接種の順序と、どのワクチンを使うのかという話と、シュネルテスト、迅速検査をどのように活用するかって話が、非常になんか、かなりね、カオスな状況で報じられるようになったなっていうのが、今振り返ると思うところです。で、この第2週で紹介してたそのシュネルテスト、迅速検査について、当初は3月の1日から無料での迅速検査が受けられますって、シュパン保健省がぶち上げてたんですが、この日の報道では、ちょっと延期だと。というのも、3月3日に習首相、連邦首相の会議をやる予定になってるんだから、差し当たりそこまで議論をすべきだということが閣議決定されたと。ということで、メルケル首相は検査を重要だと考えているようだっていうメモを今残してありましたが、このポッドキャストの次の回でまたラップアップする第4週で、その3月3日の会議で何が決まったのかって話の前振りになってるんでね、今思うとね。なので、この迅速検査の話題は第4週で引き続き取り上げます。さて、戻りまして、第3週の13回目ですね。水曜日は、こちら日本の話題を取り上げまして、孔子廟事件最高裁判決。まあ、耳で聞いてもよくわかんないと思うんで、そしたら詳細見てほしいんだけども、いや、日本の最高裁が久しぶりに大法廷判決出したんですよ。で、それが、しかも違憲判決。英語で、アンコンスティテューショネーショル、アンコンスティテューショナ、な、な、か、この発音難しいよね。で、まあ、久しぶりに違憲判決も出たので、これは必ずしもトップ記事ではないんだけれども、まあ、私たち、考古学をやってる人間からするとすごいトップ記事なので、これ取り上げました。取り上げた趣旨は、そもそもこういう話題って、英語でちゃんと対外的に発信されてんだろうかチェックしたかったのと、どういう説明がされてるのかなっていうことを見たかったということで、ここで毎日新聞の英語版と時事通信の英語版を読みましたね。で、その背景事情等も入ってて、まあ、それなりに結構丁寧に説明されたんですけども、まあ、せっかくなのでということで、最高裁の判決文にもアクセスして、この記事で紹介されてた用紙というのはどういうものなのかということであるとか、あと最高裁判決の読み方ですね。この事件では珍しいことに、反対意見1、多数意見14だったんですね。で、そういう場合、普通はですね、担当の裁判長、その事件を担当している裁判官が裁判長なわけですけども、裁判長による補足意見がつくことが普通なんですよ。補足意見っていうのは、多数意見そのままじゃないんだけども、多数意見に追加でコメントするような、まあ、多数意見を擁護するような内容になっていることが多いんですけれども、でも多数意見よりももうちょっと踏み込んで書いてある。書いた裁判官の責任において書いてある、もう多数意見、いや、補足意見っていうんですけども、なんでこれが、今、言及したかというと、反対意見がある場合は、大体多数意見読んだ後に、反対意見読んで、補足意見、その順番で読むといいんですね。というのは、この補足意見は大抵、その反対意見に対する応答になっていることが多くて、反対意見はこういうふうに思ってるけれども、これは多数意見っていうのはこういう背景があってやってるんだよ、みたいなことを書いてることが多いんで、なんですが、今回は、多数意見と反対意見しかなくて、補足意見とか意見がないんですよ、他の意見が。なので、ちょっと不文明な点とかもあるよね、なんてことをコメントしたというわけです。さて、で、金曜日、え、じゃあ、木曜日です。すみません。木曜日の14回目ですね。14回目はまたドイツの話題で、こちらも、必ずしも一面ではなかったのですが、私の専門に近いということで取り上げたニュースが、でも一応あれか、テレビの中では一面扱いというか、トップニュース扱いだったのでいいと思うんですけども、クラーゲベレ、すなわち、コロナの規制に対して、集団訴訟、これ、クラーゲベレって、まあ、直訳すると、訴訟の波、ベレですね、が来てるよということで、ここはドイツ語のニュースをしょ、あの、て、丁寧に翻訳して紹介しました。面白かったですよ。要するに、大企業がもう値を上げてると、特に小売業者。この時点では、まだロックダウンから再開戦略、ドイツは公表してませんでしたので、まあ、言ってみればですね、小売業をずっと閉めてるわけですよ。12月の中旬から、この2月の下旬に至るまで、もう3ヶ月ぐらい小売閉めてるので、もう限界だということで、大きな、 ホームセンターであるとか、あるいはアパレル業者であるとかが、訴訟を提起して、さらにその仮の救済、その本当の、本案に対しての判断が出る前に、仮の救済ということで、とにかくこの規制を一回やめさせてほしいと。執行停止にしてほしいっていうような訴えもしてるわけですけれども、そちらも開けてたりすると。ただ、担当者はあんまり悲観視してなくて、本案で勝てばいい話だから、私たちは負けないぞみたいなことを言ってるみたいな、そういう、インタビュー記事だったんですけども、それだけでなく、小さい業者においても、もう300社ぐらい集めて訴訟を起こす準備を今してるんだっていうような、業界団体や、その弁護士さんのコメントなどが取り上げられていました。で、ですね、こういう、訴訟を起こすっていうのがあるわけですけども、日本とはやっぱ状況が違いますよね。強制力ある集団でやってますので、行政処分なわけですよ。その行政処分がおかしいということになれば、それに対して取り消しとか、そういう訴訟ができるということでして、実際にこれ、あの、3、えっと、今、これ2月の話ですけども、去年の3月、4月の時も、なかなか再開できなかった小売店や、再開でき、あの、できることになったんだけれども、なぜか、面積制限、大きすぎるところはダメみたいな規制を当初敷いてたので、それおかしいんだって言って、デパートが、訴訟を起こしたら、一部買って、で、一部負けたんですよね。で、勝ったところもあったことから、すぐにその、さ、あの、規制緩和が実は進んで、その面積制限によらない形になったっていうことで、特にね、去年の3月、4月は、どうやってその規制の内容を考えようかってところでもかなり混乱が見られたところ、やはりそれはおかし、あの、不平等なんじゃないかとか、比例原則に沿ってないんじゃないか、目的と効果の対応関係がきちんと説明できないんじゃないかというような議論がありまして、そういうふうに、ね、迅速な手続きで見直されたってこともありましたので、とりあえず訴訟を起こしとくっていうのは、悪い戦略ではないですよね。それで、金曜日ですね、15日、先生、15回目、26日は、最後はですね、ドイツでもなく、日本でもなく、EU の話を取り上げました。というのも、夏までにワクチンパスポート、ワクチン接種証明書を出せるように、電子的に出せるようにするんだってことを、EU の首脳会議で議論されたっていう話なんですよ。で、これ、メルケル首相のコメントと、EU コミッション、EU 委員会の、議長であるところの、フォンデアライエンさんの、氏の、コメントが両方出てまして、特にメルケル首相は、これやるべきなんだけれども、これを導入したからといって、ワクチン接種を受けてない人が旅行ができないということになってはならないみたいなコメントもしていたというところまで取り上げました。これね、やっぱ背景としては、特に南側諸国、イタリアとかイギリス、ギリシャとか、スペインとかは、かなり観光に依存しているので、この夏のウアラブ、旅行休暇シーズンをどうにかしないと、もう持たないと。経済が持たないのでっていうのを、やっぱ背景事情として取り上げられていました。で、金曜日はですね、こういうちょっと変わったというか、別の角度のニュースを取り上げつつ、コラム的な内容も取り上げることにしてまして、この日は合わせて、ユーロニュースという、テレビ局のニュースについても取り上げてみました。ですね、欧州連合からも補助金を受けているような、放送局なんですけれども、EU レベルでのニュースを配信している、ニュース番組なんですね。で、実は、YouTube でもライブ放送を常にやってまして、英語版、ドイツ語版が同時に、あとフランス語版とかもありますね、流れてます。で、旅行先とかでも、その土地で一番話されてる言語で、ユーロニュースが、テレビで流れてるってことが多くて、おととしですね、おと、去年か、去年の1月に、私、ブルッセルの国際会議に出てたんですけれども、そのブルッセルの国際会議の朝ごはんを食べながらですね、このユーロニュースの、フランス語版が、朝食会場で流れていて、フランス語わかんねえなーって思いながら見てたんですけど、結構ユーロニュースはね、短いスパンで、どんどんその世界中のニュースを欧州連合の視点、 欧州の視点で報道するってタイプなので、ドイツ国内のニュース、イギリス国内のニュースとかまたちょっと違うタイプのニュースなので、もし英語とかドイツ語の勉強したいとか、世界ニュース見たいっていう人は、この YouTube チャンネルを登録するといいんじゃないでしょうか、なんてことを申し上げました。ということで、ちょっとね、時間が経っちゃったので、すごいあっさりとした紹介になりましたけれども、以上がですね、2月の22日から、5日間で紹介したニュースのまとめになります。ちょっと感想というかですね、コメントを付け加えますと、やっぱね、このあたりからなんかどういうふうにその第2波、欧州だと第2波、今は第2波なわけですけども、第2波から脱するのかということについて、どれくらいの規模感、どれくらいの、スケジュール感で国民について、議論が深、あの、始まっているというか、そんな感じがします。で、特にこの EU のワクチンパスポートについては、ものすごい今後批判とか、議論があるはずでして、これはですね、やっぱり EU 側も、イスラエルが非常に感染者数を出しているわけですが、すごい勢いで、バイオンテック・ファイザー社の、ワクチンを打たせてですね、で、それた人に、その電子的な、そのグリーンパスっていうのを出して、で、このグリーンパスを見せることで、フィットネスクラブに行けたりとか、映画が見れたりとか、そういうふうなのをしてるんだよっていうのがですね、EU 圏内でかなり好意的に報道されまして、こういうふうにすべきだ、みたいな議論が盛り上がったわけです。ただ、このあと1週間くらい後ぐらいに、やっぱり WHO がそれに対して懸念を示しているという報道もあったりしてですね、本当にこのまま行くんだろうかということと、3ヶ月でやりますって言ってるけども、ちゃんとできるのかとか、あと、さらに電子的なということで、スマホアプリみたいなのでやるんですけども、じゃあそれを相互承認するにどうしたらいいのかとかですね、結構データ保護的にも、今後問題になるイシューでして、とにかくワクチンと、検査をすることで、安全にそのかい、あの再開させていきたいっていうところが、このあたりから少しずつ見えてきてるのかなという気がしています。ということで、これでですね、パウゼトーク第46回の、日読ニュース第3週の、まとめということになります。この日読ニュースはですね、この第3週あたりから、その日取り上げるニュースを、番組が始まる前に、このハッシュタグ、DJGNPP、をつけてシェアするようにしています。もちろん、それに対する反応とかが、ツイッターであれば、それも取り上げたりとかもしますし、あと、私が見てるニュースをですね、クラブハウスの中では、自由にそのテキストをシェアすることができないので、この番組自体に言及するときには、このハッシュタグ皆さん、ぜひご気軽に使っていただいてですね、こういうニュース取り上げてほしいとか、このニュースの続報どうなったんですかとかですね、言っていただけると、それでまた取り上げるニュースを変えたりとかする感じになると思います。ということで、引き続き第4週のラップアップ振り返りも、してみようと思いますので、ここで一旦打ち切ってですね、次は第4週についてラップアップを引き続きやってみます、見たいと思いますので、今ツイキャスで一緒に聞いてくださっている方は、またすぐ後に再開するので少しお待ちください。ポッドキャスト最後まで聞いていただいた皆さんもありがとうございました。今これ46回を収録していますけれども、この調子でその1週間のまとめをすると、第50回が近づいております。ですので、皆さん、リスナーの皆さんにお願いがあるんですけれども、ぜひ、パウゼトークのハッシュタグを使って、過去のパウゼトーク回の感想であるとか、おすすめの回とかですね、結構50回もすると全部聞くの大変だということで、私が聞いて面白かった回はこれですっていうのをおすすめをしていただいたりとか、あるいは今後こういう企画もっとやってほしいとか、こういうことやってほしいみたいな、そういう感想をいただけると、第50回でまとめてですね、今までのエピソードを振り返りつつ、そういうハッシュタグでいただいたご意見をですね、拾った、ファン感謝祭みたいな回を第50回やろうと思ってますので、ぜひですね、ハウゼトークのハッシュタグを使って、ツイッターでトークいただくか、あるいは他のかチャンネル、いろんな連絡手段を使って、私に話しかけてくれると大変嬉しいなと思っています。そんなところでしょうか。 では、少し休んだ後、次の回を取りたいと思いますので、ありがとうございました。では、ビスバルト。